田谷通信。この番組は世田谷区の提供でお送りします。時刻11時30分になりました。こんにちは、藤崎茜です。この時間は世田谷通信、保坂信人世田谷区長と世田谷区の身近な話題を取り上げながらお話を伺っていきます。今月の談話室は、高齢者へのワクチン接種が始まりますと題して、今後進んでいく新型コロナワクチンの接種についてお送りしていきます。今日もリスナーの皆さんからの保坂区長へのメッセージ、質問も受け付けています。メールは834@fmsetagaya.com、 ファックスは03-3708-0834まで送ってください。なお、今日ご紹介する情報は5月2日のものとなりますので、最新情報は区のホームページなどご確認ください。それでは保坂区長、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて区長、昨日も、東京の感染者数が1000人を超えてきて、はい、また変異ウイルスの広がりなども心配されているんですが、今この現状どのように見ていらっしゃいますか？
そうですね、これまで従来のウイルス、子どもたちにはそんなに感染広がらなかったんですが、変異型、にはですね、その子どもたちもかなり感染を広げるということが分かってきてますし、若い方は比較的従来は重症化しなかったんですが、この変異型ではその20代30代であっても重症化の例が見られると、特に大阪兵庫大変なことになっていますけれども、本当に病床がもうないと、こういう状態に東京も近づいているのではないかというふうに言われているので、本当に一層警戒していきたいと思います。で、今ですね、ちょうど5月2日、生放送になってますけれども、ちょうどですね、4月28日から高齢者向け、しかも75歳以上の皆さん、11万人近くいるんですが、この皆さんへの接種券を送って受付を始めたんです、
はい、
そしていよいよ明日から5月3日から2会場ですが、集団接種を始めるということで、はい、これ本当にうまくいくようにと、はい、願いながら、
はい、
で現在のところその4万5000人近い方がですね、インターネットや電話で、これ電話本当につながりにくくて申し訳ない、状態だったんですが、
はい、
今インターネットの方は少し接続しやすくなってるみたいなんで、まだの方はぜひ予約をね、してほしいなと思います。
はい、今お話にありましたように、そのワクチン接種についてということで、今日は詳しくちょっとそのあたりも、はい、お伺いしていきたいと思っているんですが、今、区長がお話しされたように75歳以上の方の予約っていうのが先週の水曜日から始まりましたよね。
そうなんですね。
はい、で明日からが、いよいよ接種が始まるということですよね。はい、でアクセスがやはり大変だったということだったんですが、はい、今はおっしゃられたように少し緩和してきているという状況ですかね。
そうですね、
はい、
大体その接種券を送った10万7000人に対して同じ人数 の、
はい、
接種枠の方ですね、2回ずつ打つわけですから、
はい、
倍になるわけですけれども、20万を超えるですね、枠を用意したんで、
はい、
そんなにこう急がなくてもですね、大丈夫ですよというアナウンスはしていたんですが、
はい、
やはりこれだけですね、この新型コロナウイルスの特に変異株の問題出てきているので、1日でも早くという皆さんの思いはやっぱり一刻でも早く予約取りたいということになったと思います、
はい、
下北沢でですね、感染防止に気をつけてくださいっていうチラシ巻きを先週やったんですが、ちょうど28日予約開始の日で、
はい、
朝の8時半から、そのご婦人とご主人と、娘さんも参加して、
はい、
ようやく7時間後に取れましたというふうに言ってらっしゃいました。ですから多くの方がリダイヤルを押し続けていらっしゃったんで、一時的には3万人近い方がこう一斉に電話回線にこう 押し寄せることになったんで、はい、まあ、とてもつながる状態にならなかったと思いますが、
はい、
今そういう意味では少しペースは落ちてきているので、
はい、
まだまだ予約枠あります、半分以上ありますので、ぜひ申し込んでいただきたいなと思います、
はい、予約方法についてはまた後ほど詳しくご案内させていただきますが、はい、今その75歳以上の方の、はい、始まってということ でその後ですね、
はい、
その後は、65歳から74歳の方たちにということで、順番にやっていくということですよね。
そうですね、はい、まあ、65歳以上の方が、まあ、高齢者というふうになってます、はいはい、世田谷区ではまあ一応2つに分けてですね、75歳以上を第一グループ、はいはい、でその下の65歳から74歳までの、
はい、
この方たち8万8000人ぐらいの方いらっしゃるんですが、
はい、
5月12日までに1日から12日までに接種券をお届けしますよと広報してきましたが、
はい、
まあ、かなり75歳以上の方のこう申し込みもまだ続いている状態なので、連休明けに、
はい、
投函をしまして、うん、おそらく接種券が届くのがですね、その10日11日12日と、
はい、
そのあたりに届くんだろうというふうに思います、
はい、
まあ、一斉にまた電話等されるとですね、なかなかつながりませんので、少し間隔を置きながらやっていただきたいなと思います、
はい、うん、はい、そこのところの年代の方たちにも今のところワクチンは行き渡る予定。
そうですね、これですね、ワクチンは4月12日世田谷区で、高齢者施設で初めて接種しましたけれども、はい、この時来たワクチンって1000人分なんですね。
そうでしたね、
はいはい、それで実はですね、その後のワクチンがどのぐらいいつ来るんだってこと、最後までギリギリまで分からずに、まあ、ギリギリのところで137箱来るということが分かったんで、
はい、
一気に7月までの枠を空けました、
はい、
で、そういう意味では75歳以上の方は、うん、全員という枠は用意できたんですけれども、
はい、
これからその接種会場のレーンを増やしたり、
はい、
その時間の部分で少し工夫したりして、その7月までの時期を広げるとともに、
はい、
多分8月の予約もね、
まあ、
開始することになるだろうと、
はい、
いうことで、まあ、65歳以上の人たちの予約っていうのを受け止めたいと、こんなふうに考えています、
はい、なるほど。今高齢者施設の、ね、
はい、
方たちに最初にワクチンをもう打ってということが始まっているんですけれども、はい、これ実際打たれて副反応とかどうだったんですか？
そうですね、はい、私も4月12日にですね、
はい、
世田谷区内の高齢者施設の初めての施設内接種が始まるときに、ちょっと防護服を着てですね、ちょっと距離を置いて見ていたんですけれども、
はい、
まあ、最初に打った方100歳のおばあちゃんで、
はい、
どうですかと、まあ、そういうふうに聞いてもらったらですね、
ええ、
まあ、ちょっと痛かったけども、まあ、チクっていうくらいかね、うん、みたいな。で実はこれはお医者さんの話を聞いてもですね、高齢の方自体は激しい副反応ってすごく少ないみたいです、
ね、
でこれまで世田谷区内でも700人800人とだんだん1000人分のですね、施設接種進んできましたけども、
はい、
お二人ぐらい発熱されたっていう報告があります。あ、
はい、
まあ、それ以外はあまり強いものはないので、
うん、
高齢の方は比較的ですね、多分その免疫のそのこう激しく反応する部分っていうのが少し穏やかになっているので、
はい、
影響は少ないのかなと。むしろ医療関係の中でちょっとこう激しい副反応というのは若い方、はい、またその女性に多いとも言われています。
そうなんですね、はい、そういう結果がもう今すでに出てきているということなんですね、はい、わかりました、まあ、順次進めていってということで、まあ、そういう心配もあるかとは思うんですが、そういったこともすべて今、世田谷区のネットとかで予約などもすべてこう情報見えるようになっているということですので、まあ、世田谷区のホームページをご覧になっていただくといろんな情報が載っているということで よろしいですよね。
まあ、そうですね、はい、その、はい、実はですね、先ほどの話と関わるんですが、あの当初世田谷区では5月の18日から、はい、あの集団接種を始めようとしていたんですね、
うん、
というのはそのワクチンが到着をする日時がはっきりしてなかったからです、はい、ところがあのちょっと手前でたくさん来るぞっていうのが分かったんで、急遽あの、5月3日からということにしました、
はいはい、
それも最初は1会場、それがあのギリギリで2会場になって、うん、つまり、そうですね、毎日のように情報が更新されていくんですね、
はい、
まあ、したがってあのどうしてもあの区のお知らせ印刷物などでは、うん、まあ、1週間前10日前の情報が載ってますので、あのそれがちょっと変わってるっていうことこれはあの良くなってるわけで、
はい、
あの悪くなってはいませんので、ただ変わってるってことをですね、はい、あのインターネットで知っていただく、それからあの区内の掲示板を活用しましてですね、あのワクチンの予約情報というのを掲示していったり、
はい、
でどうしてもですね、電話なかなかかからないし、そのインターネットもとてもできないという方に対して、予約したいけどもこう残っちゃったという方に、を放置しないようにですね、
はい、
区としてなんかフォローできないだろうかということを今、うん、あの考えているところです。
はい、わかりました。で、その予約の方法についてちょっとこの後ね詳しくお伝えしていきたいと思うんですが、もうすでにねしたという方もいらっしゃると思うんですが、はい、これからするという方も本当にたくさんいらっしゃると思うので、
はい、
まずは接種券が自分のところに届いたらどんなふうに予約をしていけばいいのかということをちょっと順番に教えていただいてよろしいでしょうか。
そうですね、はい、あのまずあのこれ接種券がないと予約が、まあ、できません、
はい、
でその接種券 の郵便物の中にはたくさんのものが入っていますが、まずその接種券というのをちゃんと見てですね、でそして、会場を予約するという作業に入っていただきます。
はい、まず会場ですね、
自分の家の近くの会場がどこにあるのかなということは、はい、あの区のお知らせなどで5月1日号にも書いてありますので、確認をしていただきたいと思います、
はいはい、
で、インターネットで予約する場合はあのパスワードを、はい、あの入れてくださいというのが出ますので、うん、あらかじめ決めておいていただけるといいのかなとも思います、
は
い、
そこで慌てないように、はい、まずはパスワードを決めてからインターネットに
入っていただく。そうですね、インターネットの場合はね、
はい
はい
はい、
そしてまあ予約ができたという時に、はい、今度予診票というのが入ってますので、
はい、
この予診票にあの記入をしていくということが必要になります、
はい
はい、そして、まあ、明日から始まる3日から始まるわけですが、接種券とこの予診票、
はい、
で私が私ですよって本人確認できる、例えば運転免許証とか、
はい、
年金手帳とかでパスポートとか、はい、健康保険証、
はい、
マイナンバーカードなどをもどれかをですね持ってきていただくということになります、
はい、
でまあ一旦予約してもですね、あのちょっと日を間違えてしまったとか、
はい、
いうことでインターネット上で取り消しすることも、
はい、
まあ、できますので、あのその点はあの、そうしていただければなと思います。
はい、わ、はい、かりました、この今の予約の方法はまず、ネットとそれから電話ということで、
そうですね、
まあ、はい、今区長がおっしゃったようにネットの場合にはパスワードが必要。
そうですね。
そこでちょっとまずつまずかないようにパスワードが必要なので、はいはい、まあ、そのパスワードを決めておくことと、あとは手元に置いといた方がいいものっていうのはちょっとまずインターネットの方からだと、パスワードとあとは、接種券の番号とかそういうものが必要ですよね。
そうですね、はい、接種券自体をやっぱり、
手元に置いといてい
ただいて必ず、はい、見ながらですね、
はい、
このバーコードが見えると思うんですね、接種券を開くと、
はい、
そのちょうどバーコードの上にですね、券番号って書いてあります、
はい、
この番号が予約の時に必要なんですね、
はいはい、わかりました。そういったものが必要なので手元に置いといていただいて予約をしていただくと、
はい、
そして今は、ちょっとネットの方は少しスムーズになってき
て、はい、そうですね、やっぱり初日はですね、1万5千とか、2万近い人がやっぱりネットに集中したんで、
はい、
インターネットもその、まあ、ちょっと ただいま混み合ってますみたいな状態になったんですね、
はい、
電話もダメ、
はい、
インターネットもこう動かないということで、はい、だいぶお叱りの声をいただいたんですが、はい、昨日今日現在はですね、 インターネットの方がスムーズに接続できるので、はい、うん、まあ、ご自分でできないっていう方も、例えばその、まあ、ご近所の親しい方とか、あるいはその お孫さんとか、娘さん息子さんとかいらっしゃったら、はい、あの大体の方、多分75歳以上の方でネットで申し込まれた方、ご本人でって方もいらっしゃるんですが、あのサポートしてもらってって方が多かったですね。
はい、わかりました。はい、そして、もう一つが電話での予約ということになるんですが、これ電話はかけるとまずナビダイヤルが流れますね。
そうですね、
はいはいはい、なのであのいきなり、オペレーターにつながるわけではないので、そこでまずはびっくりされないようにさせていただいて、
で、ね、はい、
で1番がお問い合わせで、2番が予約、そして3番が再発行というふうにアナウンスが流れますので、自分が予約したいんだったらそこで2というふうに1回押していただけると、もうすぐにオペレーターの方につながるということになっていますので、
はい
はい、でその時にもやはりじゃあ接種する時の接種券というのを手元に置いておいていただいて、すぐに答えられるようにということにしておけば、
そうです、ね、
大丈夫ですかね。
はいはい、重要なのはですね、これインターネットでも電話でも同じですけれども、
はい、
2回目の予約も同時に済ませていただくことになります。
はいはいはい、
ファイザー製のワクチンの場合、一定の期間、3週間だったと思いますけれども、はい、このくらいの期間を空けて2回目を入れていただくということになりますので、はい、それをちょっとお忘れにならないようにと、はい、1回目は決めていたけれども、ご自分のご都合とかありますよね。
そうですね、
この日なら大丈夫っていうのはあらかじめ、
そうですね、
こう見ておいて、で決めていただければなと思います。
はいはい、必ずそこの日にちで予約が取れるかっていうところも確実ではないので、いくつか行ける日っていうのをあらかじめ決めておくっていうことも、ね、しておいた方がいいかもしれないですね。
は
い、
19の予約会場がありますので、はい、やはり混んでるところ、
はい、
まあ、比較的まだ空きがあるところって分かれると思うんですね。
は
い、ですからご都合とご自分がこう移動しやすいかどうかとこう見ながら、
はい、
いい会場を選んでいただければと思います。
はい、はいはい、分かりました。そして詐欺電話というのもね、最近
そうですね、
かかっているようですので、ちょっとそちらの方も
これは無料なので、はい、お金がかかるっていう話は全部詐欺だと思っていただいたらいいと思います。
はい、
それから聞いてらっしゃる皆さんの中にはクリニック診療所とかでね、打つことができないのかなって、もうそんな身近なのにって思ってらっしゃる方いらっしゃると思うんですが、
はい、
まあ、実はその、クリニック診療所、あるいは病院ですね、
うん、
まだ医療関係のワクチンの接種が続いているんですね。まだ4分の1くらい率しか動いてないので、これが完了するのをこう確認しながらですね、
はい、
そちらの方も開いていく予定です。
今後、
はい
はい、
19の接種会場はもうこれでずっと行きますけれども、
はい、
それ以外にも増えていくということでご理解いただければと思います。
はい、わかりました。なお予約サイトに関してなんですが、
はい、
今日5月2日とそして5月5日の19時30分から19時30分から21時までは、予約者データの統合作業のために予約サイト一時停止となりますのでご了承ください。そしてワクチン接種予約お問い合わせの専用ダイヤルご案内します。世田谷区新型コロナワクチンコール、電話番号は0570-200-471 0570-200-471 番です。平日は午前8時30分から午後8時まで、土曜日曜祝日は午前8時30分から午後5時30分までとなっています。外国語でもお問い合わせいただけますのでご利用ください。この後もワクチン接種についてリスナーの皆さんからいただいた質問にもお答えしていきます。今日の区長の談話室は、高齢者へのワクチン接種が始まりますと題しまして、保坂区長とともに生放送でお送りしています。 先ほどのインターネットでの予約の際なんですが、はい、あらかじめパスワードの設定をして、パスワードをメモすることをぜひ忘れないようにお願いしたいと思います。はい、キャンセルの時とかいろんな時に必要になってきます。
はい、そうですね。
はい、よろしくお願いします。さあでは、ここからはリスナーの皆さんから寄せられた質問をご紹介していきたいと思います。口をお願いします。まずはラジオネーム赤堤真一さんからなんですが、ワクチンの数について、うん、世田谷区はファイザー製で賄える量確保されているのでしょうかという質問が、まずちょっと一つこちら答えていただきます。
そうですね、これは、はい、国としてですね、ファイザーで全国民というふうにはなっていません。うん、ただ、まあ、一番早く来て数は多いのはファイザーです。で続いてですね、もうニュースになっていると思いますが、モデルナ、やっぱりこれも同じメッセンジャー RNA というですねタイプのワクチンなんですが、これは承認をされるだろう、5月21日前後じゃないかってい う, もう情報も流れています。でアストロゼネカというワクチンもあり、この3つでカバーしていこうというのが、まあ、国の方針になっていると。
はい、
ですから世田谷区の方で接種会場を開き、どんどん区民の、皆さんの予約が順調に入り、当面はファイザー製のワクチン、
はい、
5月の多分、全般中旬まではファイザー製のワクチンの話になるだろうと思います。で先ほど言いましたようにクリニックの接種などで、モデルナやアストロゼネカあるいは病院での接種など入ってくるのではないかと思います。
はいはい、
いずれにしても全、区民希望する方が打てるだけのワクチンは確実に入ってきます。
はい、分かりました。そしてもう一つなんですが、全区民がワクチン接種できるのはどのくらいの期間がかかると区長は想定していらっしゃいますかということなんですが。
そうですね、はい、ワクチン会場も人が集まりますので密になるということで、今実は、7月までで75歳以上の方10万人ぐらいが打ち終わる設定になってですね、
はい、
少し間隔を空けてます。
はい、
でこれがこうやってみてですね、もう少し詰められるんじゃないかと、今5分に1人ぐらいでやってますけれども、それ例えば4分に1人にするとか、まあ、そういう調整で少し増えるのと、まだ医療接種従事者の方が確保できていないということでレーンが増設できるところがあります。
はい、
でこういうことをやる、そして、8月9月と少しこう密度を濃くしていくっていうのと、規制緩和も必要ですね。
はい、
ワクチンを打つ人は決定的に足りないんですね。なので、ここに歯医者さんが加わりましたけれども、まあ、歯医者さん以外にも医療関係の方にぐっと広げていただいて、
はい、
やはりその冬のですねインフルエンザとの同時流行は今年ありませんでしたけれども、しかしその秋の終わり冬の入り口あたりを目標に頑張っていきたいというふうに思います。
はい、わかりました。はい、そして最後にこちらラジオネームルさんからです。コロナ問題もう誰もが平気ですねということでいただきました。副作用への不安や手続きの煩わしさが個々にはあるのでしょうが、有効な抗体が体内で保たれる期間などに関する理解が必ずしも十分に広まっていないようで不安を感じます。できるだけ速やかに接種が進まないと今までの努力も無駄になりかねないので、さらに積極的なアピールが必要と考えます。今回の接種は完了ではなく通過点ですということでいただきました。
そうですね、はい、世田谷区は23区でいうと中頃なんですけれども、はい、実は陽性になった方が1万人を4月下旬で超えています。
はい、
そこでですね少し聞くのは後遺症の話です。
はい、
味覚聴覚そして体の不調、
はい、
これ全員1万人分アンケートします。
はい、
それから後遺症の相談窓口もやっていきます。ですから抗体がいつまで続くのかってこれ大問題で、この続く期間が半年であれば毎年この集団接種ってのが必要になってくるんで、まあ、ここはまずは始めながら、そういう状況をちゃんと見極めていくということが必要なんだろうと思います。
はい、わかりました。ここまで、少し少なくて申し訳ございません。他にもねたくさんメッセージ質問いただいていたんですがお答えしてきました。ということで区長、改めて新型コロナウイルス感染症のまずは予防についてですね、区民の皆さんへメッセージをお願いしたいと思います。
そうですね、この間1年間でだいたいこの新型コロナについて分かったと思ってらっしゃる方多いと思いますが、 全く別のウイルスがやってきたと思っていいのは変異型だと思います、うん、マスクをしていれば大丈夫とも言えないぐらいの強い感染力があるということなんで、はい、やはりここはですね、もう本当にいい季節で、開放的になるシーズンですけれども、緊急事態宣言下でどこまで下げていけるのかということが、うん、これからワクチン接種はやっぱり時間かかってますの で、
はい、
で特に高齢者の方が打ち終わる、夏までに、この全体の感染を抑え込んでいくという必要があるので、これはお一人お一人がですね、もうできるだけ、人と会わず、そして表に、身近なところ以外には出ず、
はい、
ということでもう少し頑張っていただくしかないかなと、
はい、
で我々の方はワクチン接種をもっともっと加速できるように頑張ります。
はい、わかりました、今日のお話にありましたワクチン接種についての予約やお問い合わせの専用ダイヤル、世田谷区新型コロナワクチンコール、改めてご案内します。お問い合わせ電話番号 0570-200-471 0570-200-471 番です。平日は午前8時30分から午後8時まで、土曜日曜祝日は午前8時30分から午後5時30分までとなっています。また外国語でもお問い合わせいただけますのでご利用ください、ということで区長、区の職員の方、それから医療関係者の皆さん、本当に大変でしょうが、ワクチン接種うまく進むようにどうぞよろしくお願いいたします。
そうですね、はい、
そして区民の皆さんも一緒になってね、ワクチン接種スムーズに運ぶようにご協力をよろしくお願いします。
私からもよろしくお願いします。
オール世田谷ということでね、成功させていただきたいですね、
はい、
はい、ということで保坂区長、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、区長の談話室の対談の様子、世田谷区のホームページにアップしています。今回の対談の掲載開始は再放送終了後です。また世田谷区のポッドキャストでも今回の放送をお聞きいただけます。近日にアップされる予定ですので、ぜひお聞きください。また世田谷区では広報誌、ホームページなどを通して様々な情報をお届けしています。ぜひ皆さんも利用してみてください。今日の世田谷通信は区長の談話室をお送りしました。世田谷通信、ここまでのお相手は藤崎茜でした。通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。明日が似合うこの街で